雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ。スタート。
コンシャスラジオ。
どうも、
こんばんは、ケンタです。
はい、アメピーターンでーすね。
はい、はい、コンシャスラジオ128回目、
はい、やっていきますよ。
はい、
うん、なんかありますか。
まあ2の7乗やから、2の8マイナス1乗ってことやから、
うんうん、
まあ6番目のフリードマン数、
ね、なるほどね、
うんうん、まあでもそれはいいんですよ。もうフリードマン数
今更ね、
俺らにしてみればもうなんかデフォルトや
から、だって何やったら前回はナイスフリードマン数やったからね。
そうそうそう、もう下手俺らにしたらね、
うんうんうん、
あれなんやけど、ちょこれ全然意味がわからないんだけど、異なる平方数の和で表すことのできない最大数なんやって。これなんかすごそうやん。128やのにもう最大なん
や。異なる平方数、平方数っていうのはだから 2×2 とか 3×3 とかのことよね。
そう
異なる平方数の和なんて永遠に、なんやって
異なる平方数の和 で、
あの和で
表すことができない最大数だから、例えば5やったら、
うん、
1の2乗プラス2の2乗やろか、
うんうんうん、
みたいなのでいくと、
うん、
その128より大きくなったら、うん、絶対何かの平方数の和で表せんねん
て。マジで？それすごいやん。でもやっぱ
例えば125やったら100と25、
ああ10の平方数と5の平方数でどういうことね、う
ん、とかなんやけど、128は無理なんやって。
マジで？
でそれより大きくなると
全部いけん、
全部いけん、
絶対いけんにゃん。
もうあの一不可思議とかでもいけるって
こと。不可思議だなあ。そうですか。まあまあすごいやんか、それ。
これすごいよね。
そんな、
なんからしいで
128回、
うん、
まあ12月15なので、来週はね、振り返りコンシャスと、
そうですね、
いうことで通常放送と言っていいのかわかんないですけど、まあ今年最後のですよ。
はいはい、
ねえ、
そうですね、
いやすごいですよ。
2014年ももう最後ですよ。
あ、まあまあもう本当に終わりますね。
はいはいはい、
うん、忘年会とかのシーズンですから。
そうですね、はいはいはいはい、
前々回ぐらいかな、恵比寿のダイソーのおばちゃんに
憤り、正社員がいないん
です。そうで、ダイソーはもう社長と1万人のパートやみたいなことを言って遊んでたやんか。いや俺もともとちょっと知ってたんやけど、ダイソーの社長が結構名物社長なん知ってる？
あ、そうなんや。
うん、
切れもんなん？
切れもんっていうかね、ネガティブすぎるんよ。
社長が、
社長の発
言がネガティブすぎる社長ってこと。
そう美人すぎるなんとかみたいな感じでネガティブすぎて、でそれな、昔からちょこちょこ話題になってて、
あいつほんまネガティブやな、
うん、そうで、この最近またねちょっと話題になったっていう、
うん、
会社がいつも潰れるっていつも言うてる。6年ぐらい前までダイソーは潰れるという確信を持っていました。そもそもダイソーなんてそこの浅い商品ですから、ダイソーは潰れる、そうしないために一生懸命頑張りましょうと社員にいつも言
う
てるらしい、
うん、
急成長してきたセリアやキャンドゥのおかげで潰れるかもしれないと思えたと、
うん、
とかね、お客様のことはよくわからんとね、
うん、
お客様にはすぐ飽きられるものです、ずっとずっと怖くて眠れなかったんですとね、
うん、
自社製品に関しても非常に自信がない。セリアには店でも商品でも負けたと。伊藤洋華堂の会長に自社商品を見せたらものすごい怒られた。このおっちゃん、まあ、ちなみにもう71歳だけどね、矢野さん、矢野社長、
ぼやき節みたいなこと。
いやいやいやいや、でもそれを社員に堂々と言うてるらしいね。
ほんまのネガティブ、危機意識みたいなことかな。
新しい店舗は社員たちが決めて作り上げました、
うん、
私にはこんな、とてもこんな店作りはできませんと、
あ、はい、
言うてると、
はい、
これはこれでいいよねみたいな意見も出てたりするぐらい、あのすごいネガティブで、あのどう、ポジティブ、基本ネガティブ、
お、俺は基本ポジティブなんちゃう
か。ああ、ポジティブなんや。
いや、なんかレイヤーによるよね。だってあのこのダイソーの社長さんとかはポジティブやからこういうネガティブなことができるんじゃないの。
もうちょっといこうか、
うん、
私はどうしようもないただのおっさんですと、ね、わしは劣化した、もうしょうがないとかね。 取材ではあまり話さないようにしている、
うん、
経営計画戦略そんなもんないです、
うん、
目標ないです、
うん、
人間は先を見通す能力なんてないんです、
うん、
もう安さや質で売れん時代になってきた、
うん、
これからどうなるかわからんです、
うん、
生きるということは基本的に楽しいことではありませ ん、 と、
うんうんうん、
良いことはもう起こらないかもしれないけれども生きることに感謝するしかない。これポジティブよね。でもね、うん、裏返したら確かに、うん、なんかどう、
うん、まあ俺はなんだかんだで多分最終的にはポジティブやからな。まあでも最後生きてはいけるよねみたいな、
あ、そういうポジティブさ達観した、
なんか別にそんなにああなりたいこうなりたいみたいなのがそんなになんかまああるっちゃあんねんけど、まあそんなにないから、なんかこう上昇志向とかもないしさ、だから別にまあ生きてりゃええわみたいな、なんか最悪死んだらええんやしみたいなある
ダイソーの社長やなあーそうね、
だってほんまに嫌になったら、うん、3、2、1等で終わりやんか。
そうやな、うん、簡単よねそれってね、
うん、だからそう考えたらまあ別に死んでない間は生きてんねんから、まあまあってことはなんとかなるってことやろみたいな。
それってだからやっぱポジティブっていうことなんだ、う
ん、ポジティブなんじゃないの。
じゃあ俺とかもまあ、それって本当になんか裏返しやんか、うん、結局なんか、
うん、
基本的にはすっごいネガティブやと思ってんねん、
うん
うん、だから何やろな、例えば友達に嫌なことされても、うん、そもそも俺に友達がおるだけで幸せやとか思ってるから、
うん、
なんかどうせ俺なんて精神が半端やないからこそ、何やろな、奥さんと喧嘩しても、うん、いや俺と結婚してくれる人がおるだけで、うん、もうええわって思うぐらい、それってネガティブやけどポジティブやん。それってそれケンタも言ったように別に何も求めてないからそんなに折れへんし、ね、こうなりたいこうなりたいっていうのがあったらさ、そことの乖離がさその分へこむけどさ、最悪死んでもいいとまではちょっと俺は言う勇気はないけど、なんかそうどうせ俺なんてっていうのが根底にあるから、どこまでもポジティブね。それってつまりもうなんか、あの、受けんでいいと思ってる芸人みたいな、滑っていいですからって思えるってもう最強やんか。それってもう滑っていいってね、まっちゃんみたいな崇高な志のもとやるとさ大変やん。僕は絶対受けるんだって掲げると大変やん。それって望まない、掲げない、ダイソーの社長イズム。
まあなんか微妙よね。なんかこうよく自分でもよく分からへんけどさ、まあ基本的に足りてるわと思ってんねんけど、とはいえやっぱ別に満足はしてないからさ、不満因子ではないっていうだけでさ、
満足はしてないの。でもそれって現状に
満足は別にしてないね。
もっとこうあれみたいなのが、俺もっとこうあれ次のステップへとゴーみたいなの
が、多分それがないからこのなんかまあ別にええわでいけてると思うんだけど、その何、あ、意識高い系の人たちってさ、こう明確 な、 こうなんかビジョンというかさ、こうなりたい、それがなんかあの俺は ああいう人見ると楽でいいなと思うんやけど、なんか例えば大きいことがしたいとかさ、有名になりたいとかさ、なんかそういうこうきらびやかな世界にいたいとかさ、まあなんかこうシンプルでいいなと思うけど、そういうのもないし、じゃすごいお金持ちになりたいとか、なんか成功者になりたいとかも別にないし、でだからその自分のキャリアをステップアップさせたいとかもないし、でも全然ないねんけど、だからその動かへんやん、今の場所が別にないんやもん、そのドライブするものがなんやけど、じゃあ今の自分って自分の中で OK ラインに行ってるんですかっていうと、いやまあ全然行ってないよ
ね。いやそうやな
ってことはやっぱ不満はあるやん。
じゃだからな、まあほんまさ情けない話やけど、いや俺もお金持ちになりたいね、成功もしたいし、けどめんどくさいよね単純に、ファーってしててそうなりたい。もうほんまめっちゃダッサいこと言うけど、えでも究極そうじゃない、なんかも
う
頑張らんと儲けたいし、そんな努力せんと上に行きたいし、けどやっぱもうそんな努力せえへんことも分かってるし、自分はなんかもうっていう感じ。まあでも俺も似てるわ、ケンタと。まあそう、なんか明確な何かがあるわけじゃないねん、でもその明確な何かにもなりたいとも思うねん。お金持ちにもなりたいし、できればね、成功もしたいし、勝手になっとってほしいなってめっちゃ思うけどね。めっちゃなさいよな。 でも勝手になってほしいよ。
勝手になってほしい。勝手になるんやったら拒まない。
拒まないよな。拒むりは一切ございませんと。
コンシャースラジオ、コンシャースラジオ、楽しいな。
ダイソーの社長とかああ言ってて、どれぐらい努力というかさ、やっぱり創業者とかものすごい。
ダイソーの社長の方が努力してると思うで、うん、だってあんだけさ、
うん、
現状に対する危機意識を持ち続けるのってやっぱ結構難しいやん、うんうん、まあ、
しかも71歳で、
そうそうそ う, そう、ね、でしかもなんか一応そのダイソーっていう会社大きくしてさ、うん、1台か知らんけど、
多分1台やね、
こう作らはった人やん か,、うん、だか相当努力もしてても、でも、うん、そのまだあかんかもしれないっていう、うん、その危機感というかさ、うん、まあみたいなのがあるってことやろ、うん、いやそすごいことやと思うけどね、
うんうんうん、
ないもん
でもさ、時にさ、なんかそんな、いや、隠してるだけかもしれんけど、いや別になんかさ、めっちゃ成功者やけど、そんな頑張らんかったみたいな言う人おるやんか。どこまでほんまか知らんけど、そんな人も時にやっぱおるのかな。
そんな人。
なんか流れに身を任してただけみたいな。あ、でもおるで、なんか、やっぱし。
それあれじゃなくて、なんかバンドのベースとかじゃない
バンドのベースは流れに身を任してる感あるよな。こんな言うと
あ
れやけど、
あの
サザンオールスターズのドラムとかめっちゃ努力したかな、あれ。
いや、
こんな言うと
これ。いや、まあ、サザンのドラムどうやろうな。でもミスチルのベースの人
ちょっと思ってまうよな。いや、あかん。いや、頑張ってるんやろうけど、
あれなんか気ぃついたらめっちゃ自分のコントロールいかんぐらいええ感じに人生言ってるやんって、桜井くん万世みたいな感じに ならへんのかな、まあ、こんな言うと怒られるかもしれないけど、
まあまああかんけど、まあ、ちょっと表まうけどね。
だそういうのはあるんじゃん、チーム戦みたいなやつでさ。
あ、でも大きい会社に入った人とか結構頑張らんかったりしてるよね。
あ、そうね。分からんけど、ああいうフジテレビで年収1500万みたいな人がさ、まあ、平均年収すごい高いんやろ、フジテレビが。じゃあ1500万円としてさ、その、まあ、例えば大将とかさ、ワタミとかさ、まあ、いわゆるブラックって言われて、ほんまは知らん、どうか知らんけど、ブラックって言われてる会社があるやんか。で300万の人って言ったら何倍 ?10 倍して3000倍、だから5倍やん。だから5倍頑張ってるかというと、多分5倍は頑張ってないやん。
むしろ頑張ってないかもしれない。
多分下手したらなんかブラックの人の方がいっぱいやってるかもしれない。
働けど働けど言うて、
うん、だからその最初にフジテレビを選んだっていうその選択、初めに桜井さんに媚びを売るんだっていう選択だ、それがその米米クラブみたいな人数が多くて印税があんま入ってこへんバンドじゃなくて、サザンオールスターズみたいにすんごいいっぱいいるバンドじゃなくて、あえてのやっぱミスチルぐらい、うん、そうそうそう、レミオロメのドラム
怒られるけど、怒られるけど、まあそう見えても仕方ないよね、ちょっとね、もう素人やから俺は分からへんからね、そんなね、
そうすんごいテクってんのかもしれんやん、ほんまは。派手さの問題だな、これは。素人目線の、
そうそうそうそう、あくまでな、ごって素人のね、そうね。でも、
う
ん、どう生きていこうかな俺、マジで。頑張ってる？
え、
日々頑張ってる？
あ、何？雨やか？
違う、
俺自分頑張ってるって
こと？俺なんかさ、そのよくさ、はぁ、あ、今日も頑張ったわみたいな思う、1週間はって、金曜日今週も頑張ったわとか、どう？そういうのって。
俺多分、
うん、
今年1年で、うん、俺今日頑張ったっていう日ないと思う。あ、もしかしたら3日ぐらいあるかもしれん。提案書提出前の徹夜した日とか、そういうのが多分年に 2,3 回はあると思うから、でその日は俺今日めっちゃやったぜって思うかもしれんけど、
うーん、なんかでもな、なんか、
なんかそれってこう緊急性にさ、自分が頑張ったわけじゃなくてさ、緊急性に頑張らされてるだけやからさ、
そうね、そう、なんかちょっと違うよな。だ、例えば俺とかさ、夏とかめっちゃ大変だね。もう月から金曜日は普通の会社やって、土日は学校があるから40連勤ぐらいするんよ。朝早からさ、毎日土日も7時に起きて行ってみたいなことをしてさ、それってまあ頑張ってるっちゃ頑張ってるけど、なんかもう別になんか習慣で行くだけやんか、行かなあかんから7時に起きて、まあファーッと行ってファーッとやるわね。そんなめっちゃ工夫することもなく、頭めっちゃ使うこともなく、いや、まあ自然に出てる経験値とかあると思うけど、それもまあ頑張ってるっちゃ頑張ってるけど、別に頑張ってないやん、それって。なんかもっと頑張り方あるしさ、頑張ってんのかな。みんな例えば一流
一郎とかって俺めっちゃ頑張ったわみたいな思ってんのかな。それホンダとかさ、キングカズ的な人とか、いやそれこそあのスティーブ・ジョブズとかさ、クラッシュさんとかさ、もうすぐミスチルでもええしさ、橋本さんとかでもええしさ、なんかみんな俺これ以上頑張られへんみたいなところで頑張ってんのかなみんな。分かれへんよ。
いやでも頑張るのなんて当たり前ですからみたいなこと言うやん、ああいうレベルになったら。やっぱその比較軸としてさ、俺らと彼らにはさ、そのもう違うからさ、
デフォルトサボりたいっていうのがないんやろな。
あるんやろうけど、
仕事しないに越したことはない、働く時間を短いに越したことがないっていうデフォルトがあるから、こっちとら、そら楽してできるだけ稼ぎたい、できるんだから。でもそれは絶対あるよね、誰だって。
でもまあ一郎とかカズとか、まあ
スポーツ選手は別かいな、やっぱ
り。いやいや、スポーツ選手でも、あのレベルのスポーツ選手は、もうだってそれ言い出したらビジネスの世界でもさ、あのそういうまあアメアみたいなクリエイティブのこうコピーとかさ、あのいるやん、なんかああいう世界でもさ、そらいるやん。例えば伊藤石里って頑張ってんのかって言ったら、もうなんかちょっと彼が頑張ってようが頑張ってなかろうが、
なんかもうちょっと違うよね。スピルバーグって頑張ってるか今ちょっと分からんもんな。
そう、
まあね、
おおってなんかさ、やっぱその凡人の生き方っていうのがあるやんか。
そうね、頑張ってないわけじゃないんやけど、なんか自分にいつ合格点というか、ちょっと自分を褒めてあげたいみたいに言うやんか。全くそんなタイミングが訪れへんねん。そんなもんかな。
いやまあそれでいくと俺は頑張ってないもん、その別に誰かと比べて頑張ってる頑張ってないではないっていう前提を置いたとしても、やっぱりアミアンと比べても頑張ってない俺はほんまに頑張ってないもんアミアの場合は合格点の話やん。そのここで頑張ってるってまだ自分は言えないっていう、だからもっとやらなあかん気がするとかっていう話やん。
でも一緒じゃない、それも。でも頑張ってない、
だって俺は明確にサボってるもん
人生を。ああそうちょっと聞きたいよねみんなに、なんかどれぐらいあんのかって。うわもうほんま俺ナイスグッジョブ俺って。
そうやな、今日の俺のファインプレー、これこれ、今日の俺の努力、これ
と
これ、
今週はもうどう考えても100点やと。いろんな角度から考えて、もう100点のプレーパフォーマンス見せたみたいな、あるんかな。でもタイミングタイミングはあるんかな。俺もなんかもう完全100点やったと、まあでもないな、ないわ、
ないよね。っていうかないな、そんなん言い出したら人生で100点取れた日なんかないんちゃうかなと思うけどな。
ないない、
まあ、だからこんな人生歩ん
で
る。
でも結果至上主義っていうのがやっぱり一方であってさ、頑張るかどうかなんて関係ないぜこの野郎っていう。例えば、頑張らんくて売り上げ上がったと、売り上げたと、これ 100% のパフォーマンスやって言えるっちゃ言えるやん、それはそれで別に。そこまで頑張らんでもその目標とされてた数値が出ることもあるでしょ、だって。
いやでもそれはさ、やっぱ前提があるやん。例えば、俺がめっちゃ頑張り屋さんやったら、俺今の倍は売り上げ上げてる
なるほど
な。やっぱあの自分基準、だ俺は頑張れないっていうさ、これあのもう結構致命的やと思うんだけど、やっぱ頑張り続けることができないもん俺、もうごめんって思うけど
そうね、
いやだから俺アミアンとかでもあの自分で頑張ってないって言ってる方の人やん、サジとかじゃなくてね、やったよ、俺これはできたよってやっぱ最初から言うやん、
まあ、言うな。
と比べると、まあ、アメアンとかはいや俺も頑張ってないって言うやん、
言うな。
アメアン見ても俺、アメアンって頑張ってるな、俺それに比べて俺ってってやっぱり思うし、で比べても俺はより頑張れない人間やなって思うで俺
でもなんかその頑張りもさ、なんかでも質か量かみたいなとこもあるやんか。
あまあね、もう無駄なこと延々やったってしょうがないしね。
なんかそうね、まあでもだから自分の中でゴールというか、こうあった時の自分が100点みたいなのを設定せなあかんよね。
そういうこと、
確かに自分で100点出したんやったら、それがふらついてるから、それ自分でもグッジョブって言われへんわな。
そうやな、でやっぱ売れたいとかがいいんちゃう。
そうね、
俺はなんかそれにまずピンとこないから、
そうね、
あそういう生き方はできひんけどさ、あのいいなと思うよねやっぱそういうの。
だから
ヘイヘイヘイに出る、
そうね、なんかそういう、なんかそういうのがありゃあな、
そう、だからもうなんかさ、あのクリエイティブな空気を吸ってる俺にこう、うん、キュンとできるんやったら、もう俺それが一番幸せやなと思うよ。
あ、ほんまかいな、
うん、だってあの、いや俺はそれを見てもダッサって思うし、あの何言ってんやろなって思っちゃうからあれやけど、まあ、それにこう全身全霊でそれをこう浴びれたら、いや多分あっちの方が幸せやと思うけどね、あいつ悩まへんと思う俺。
まあね、
コンシャースラジオ、コンシャースラジオ、楽しいな。
お便りが来てるんですよね。
はいはい、じゃあちょっとまあ全部読むかどうかっつう問題ありますけど、
そうやね、
まあ、ヒロックさんですね。あの最近よく出てくる。で、音楽コンシャスな2人に聞きたいことがありますと。
で、まあ、音楽コンシャスでもないんやけど、元ね、
元ね、
元音楽コンシャスですね。
で、まあ、PV とか、これあのプロモーションビデオね、
はい、
で MV、 これミュージックビデオやと思うんだけど、まああの
ー、
を作るよねと、まあ、
まあ、アーティストみんな、
ね、最低でもシングルでは作るし、作る、ね、シングルじゃなくても作ってたりするから ね、まあ、ね、うん、でなんであれ作ってんのと、いると、で宣伝に使いたいのは分かるが、アーシャでええんちゃうんとっていう話なんやけど、
これ難しいわ。いや、いるかいらんかで言うたら、まあいると思うよ。そらやっぱし、それも表現の場やしさ、新進系の映像作家が作ってたりさ、くるりで言うたら全部岸田が監督してたり。
あ、そうなんや、
うん、まあ、いや、でも確かに、じゃ費用対効果を考えた時にやっぱ映像作るのってめっちゃお金かかるから、そっち側の例えばレーベル側とかからしたら、いやこれいるかって思うのはまあ分かるけど、まあ一純リスナーとかそのクリエイターとしての側からやったら、逆に言うといらん意味が分からへんけどね。ないメリットってある PV が。
ないメリットはないんちゃうか、作らんでっていう、
まあその手間か、うん、まあまあ手間ね、
しかないよね。だってまあっていうか普通に MTV とかでさ、音楽をみんな知るっていうさ、まあこれあの
もう
何十年も続いてる文化やからさ、そのMTV 文化やん。だからもう言ったらビョークとかはさ、MTV がなかったらあんなことにはなってない、
まあ、マイケル・ジャクソンとかもまあそうだからね、
っていうことやからさ、
いやでもね、あのね、なんか分からんことないねん。でも確かに当たり前のように作ってるけど、ちょっと一旦待てよと、冷静に考えようぜっていうこのヒロックイズムに大反対。
だあの、ポピュラーミュージックやからいるっていうだけやと思うで。
ああ、売らないといけないから。
そうそうそう、あの、ポピュラーミュージック以外はないやんだって
PV がね。
うん、まあ日本は MTV を前提にしてるわけじゃないけど、まあ輸入文化やからさ、まあ言って MTV で流れるような人たちにとってはそりゃいるやろっていう、そこで
そう宣伝やからね、
目につくわけやからね。
だからなんでこれ PV だけを取り扱って、じゃあウェブのバナー広告もいらんやろってなるし、雑誌広告もいらんやろ、全部まあプロモーションやから。まあ今最近テレビ CM でさ、スポットでなんかあのアーティストのアルバムとかもあんまないけど、その時もじゃあアーシャ静止画 JPEG テレビやのにとか、その必然的にやっぱしさ、でまあそこもまあクリエイティブなところやから、まあ映像になってくるし、今単純にさ、で俺、そうやな、単純にでも映像あっていいよね。じゃないとさ、ライブに行かなかったら、もしくはミュージックステーションとかヘイヘイヘイはもうないけど、見んかったら映像見るとこないもんね。
そうね、
動いてるギター弾いてる姿を、まあ、けど分かるで、ヒロック、ね、俺は分かるぞ、ケンタはそう言ってるけど、俺は分かる、
うう
俺は分かるぞヒロック。
そうね、実質的な価値はあんのかって言われたら別にないよね。
ないな、ないない、いや、そう、そこを改めて問い直したヒロック最高。
おもねってるな。
おもねていくよ、若干18歳のヒロックに。
あ、合格おめでとうございます。
合格おめでとうございます。大学にね、ヒロックは受かったみたいからね。
まあそのなんかあのミュージックビデオPV って言ってこう、大くくりにするとさ、やっぱその映像作品として価値があるやつもあるし、それをも込みでやっぱその 作品として提示してる人たちもいるから、まあそれは若干こうカッコでくぐると、まあ別にいらんよねっていうのはいっぱいあるよね。
いやだからもう本当にプロモーションやからね、だからそれをいるかいらんかっていうのはその商売の観点でお話しするか、音楽っていう観点で話しするかで、まあ、全然変わってくるわな。 やっぱしでもその宣伝運の商売関係なく、うん、ないメリットないよねって思うけどね、うん、あのなくてええねんけど、うん、
あった方が
普通に単純に楽しいよねっていう、うん、じゃあだってなスポーツで何でもいいけどサッカー野球バレー相撲ってあって、うん、相撲っているかって言ったら別にいらんやん、うん、そんなやってたら、うん、これ相撲があかんって意味じゃないで、うん、サッカーっているかって言ったら別にいらんちゃいらんやんか、うん、どれも、
うん、なくて
なくてええやんか、野球だって別になくてもええし、うん、けどまあ、あ多い方がまあまあええやんか、ね、まあまあまあ
まあ、そんな人生なんかなくてええもんばっかりやから、
ね、ばっかやからね、いやそんなん言ったら音楽自体なくていいもんやからね、
う
ん、別にね、
そうやな、う
ん、
なくていいからこそ必要やっていう話やからね、
お
これは今回の
太字、
ね、太字
文字ラジの太字に、
まあいやだからね、まあ難しいよこれ、ちょっと結論出えへんけど、
これ難しいわこれは、
いや広くすごいな、うん、やっぱし
着眼点目の付けどころが
半端ない、
だいぶシャープやわ、
シャーペン
随分細なった
目の付けどころがシャーペンスーパーノバ
まあいや、まあ、
もう一つ来てるね、広くからね、
そのままの流れで、うん、あの昔傘って変わらへんよねみたいな話をしたよねと、
まあまあ、あの、はい、コンシャスラジオだけじゃなくてこれよくよく言われてることやけどね、あの進化しないものの代表例、
はいはいはい、まあ、みたいなので、うんうん、CD のケースってなんであれやねんと、
うんうん、
割れるし
落としたすぐ割れるしね、
あの日々行くし、
うん、行く、
まあキッド A みたいに CD が入ってるあのポチのとこ外すと裏になんか書いてるみたいな、
まあ、まあまあよくあるよね、
うん、のもあったりするけど、うん、そもそもあんなこう耐久性の低いもので保管せなあかんのかと、
うんうんうん、
いるかと、
うん、
っていう話らしいけど、まあそれで言うといらんね、
ケース、
うん、あの売りやすいっていう、売る時にないと
流通に
面倒くさいっていう、だってタワレコでさ、うん、今も売ってんのかな、昔俺がタワレコによく行ってた頃は売ってたけど、うん、あの60枚だか100枚だかぐらいで、うんうんうんうん、その CD のこうジャケットの方、うん、こう歌詞カードの、
あ、
歌詞カードかついてるあのブックレットみたいなやつと、この裏側のさ、あの背拍子がついてる方のと両方収納できて、でそこに CD シャッて入れられる、
あるあるある、
レコードみたいにできる、
あったあったあった、売ってたね、
あるやん、あれなんか結構値段高かったからあれやけど、あんなんでこうパッパッパって見たらええやんっていうのが商品になってるし、でそれがあると、あの何やったら CD のプラスチックケースはさ、タワレコのゴミ箱に捨てて帰れるやんか、あのまあ返してもいいけどね、タワレコの店員さんに、もうこれいらないんでみたいな、
怖な人やなって、なるほどね、
だからいらんやろ、
まあケースじゃなくて、でこのヒロコはあれならまだ紙ジャケの方がマシですと、というか紙ジャケがいい、紙ジャケがいいですと、どう思いますかと、いや俺が言いたいのは、あのまあ最近知り替えへんからいいねんけど、サイズがポコポコポコポコ違うやんか、
特殊ジャケットね、
特殊ジャケットを並べた時めっちゃ気持ち悪い、でも俺はそれが嫌で嫌で、いややれさ2枚組とかでもさ、いや例えばあのコーネリアスファンタズマとかから入ってきたらさ、横の幅が広いはいいけど、それだけちょっと高さ見てたりとかさ、紙ジャケはそもそもでかいねん、ポコッと浮くねん、こっちから ABCD で並べてんのにここポコッと浮いて、これは紙ジャケは紙ジャケだけで揃えるべきなのか、いやでも ABC の並びは崩したくない、これどうすんねん、もう捨てるしかないっていうでも70枚ぐらい捨てたよ俺はもう、
そうだね、
年下めっちゃ、
ほんでしかも別にあの紙ジャケと特殊スリーブみたいなやつもさ、う
ん、
違うやん、
違う、いろいろあんねん、フォーマットが
あのちょっとずつ全部大きさ違うの、う
ん、だいぶ紙ジャケも、うん、そうやね、でな、あの紙ジャケは紙ジャケで破れんねん、で紙ジャケもな、入れる場所全然ちゃうかったりするやんか、ほんでこうパカッと開けてここに入れるタイプのやつな、はもうそもそもなもんな、 CD これ15センチやったからもうギッチギチでなかなか入れんから、ここの端っこがペロって破れんねん絶対、これ例えばダウニーのサードとか、あのポールのポール破れんねん、ギッチギチじゃない、紙じゃなくて、で一方電気グルーヴのボックスはゆるゆるやねん、すぐ落ちんねん、
カタカタ言うやろ、
そうそう、カタカタ言うでも、プラスチックは全然いらんよね、確かに、
いや
これ広くいいしてんやん、幅取るし、あの割れるし、そう割れんねん、あでほんで、あのCD のこの穴のところ、ここのバシャイナ部分はね、バシャイナここ押した時にペキって割れる時とかもあるし
だって輸入バナナ開けた瞬間全部折れてるやん、
バカバカバカって中に割れてる
いらんよね。まあでもだから、でもそれは淘汰されてるやろ、だからこそ。もうデータやんか、主流は。
あ、そうね。
もう自然淘汰されてると思うけど。
それでいくとやっぱババとかバッジョとかになってくると、うん、その CD の中身の部分だけベベベベベって積んでたりする
よね。うん、ね。いや、それの方が、なんかむしろ逆におしゃれやわ。あの、そもそもそのユニバーがカチャってやるだけで、ここペコって取れたりするしさ。めっちゃ切ないやん、あれ。めっちゃへこむやろ、なんか CD のなんかケース割れるって。
やっぱいるかいらんかで言うと、だから、
まあ、いらんけど、
まあでも今からあの売れへんからさ、
うんうんうん、
あのまだ CD 買う人をさ、うん、こう心わしづかまなあかんからさ、うんうんうん、やっぱおっさんに向けてレコードと同じジャケット、
うん、
イコール紙ジャケみたいなことでさ、
そういうことかい
な、紙ジャケめっちゃ増えてるやん。
ああそうなんや、
うん、やったりするけど、今さらそこに新しいなんか作ってもさ、
うん、
もうなくなるやん。
そうやな、そうね。まあでもヒロックなんかは多分だから CD を好転にやろ
う
な。
いや相当レアよね。
うん、そのでバキバキ割りながら畜生ってやってると思ったら微笑ましいよね。なんか昔の自分を見てるようで。
18歳やろ、18歳ってまだ CD 買うんやね。
いやこの辺はね、俺だからね、ヒンガーとタッキーの意見が、
そうね、
ちょっと聞きたいね。このままちょっと流そうか、これね、タッキーとヒンガーにも
ケースいる
って、ケースいるっていうのと PV いるっていう。でもほんまプラスチックのケースは100外あって一理なしと言ってもいいぐらいいらんの。だからヒロックの目の付けどころがシャーペンスーパーノバ、
ヨキ君やめよるで。
まあまあ、あの、ありがとうヒロック、毎週
送って、そうね、はい、まあ、また何かあったら送ってください。
あ、そうですね、
はい、
うん、お誕生日森田貴則君、卒業生ですね、
はい、
ゆり子吉川さん、吉田くんのとか広瀬とかの高校の友達かな、
うん、
田中博久さん、
うん、
これはまあ去年も紹介したような気がするね、あの漫画の学校の校長先生なの、
はいはいはい、
すごいね、うん、僕好きですね、
うん、
三坂っち、
うん、
辻義和さん、これ誠の友達ですね、うん、西口英吾さん、これね中学の時のガンバの友達ですね、うん、高一上田さん、これ小学校のサッカーチームが一緒やったと、うん、で12月22日は渡嘉敷さんね、
うん
うん、で12月24日、クリスマスイブやね、スライムデザインの酒井優さんですね、はい、それぐらいですね、うん、
はい、
これまあ聞いてへんと思うから思い切って告白するけど、
うん、
この百合子吉川さんっていう人が、
うん、
まあ何度か会ったことあんねん、うん、なんかニコ玉でバーベキューしたやんか一回、
ね、
笑顔の撮影会か、あん時とかに来てたりとか、うん、多分あでも2回かな、で、まあ、ちょっと喋ったこともあんねん、
うん、
でもちろん向こうも俺のことを認識してると思うね、うん、まあ、吉田君とかの共通の友達やし、
うんうんうん、
でこの人に毎朝会うんよ、
え
今毎朝会って、
うん、
毎朝もう気づかないふり
をしてんの、
してるのもう辛くて辛くて、うん、絶対向こうも気づいてんねんけど、
うん、あ向こうも気づいてんの、
気づいてる、
うん、
毎朝やもんだって。でもな俺、うん、目黒通りチャリンコでバーって行ってんねんけど、うん、この子なんかタクシーを拾いはんねん、必ず家の近くで、まあなんかタクシー出勤してるんやろうね、
すごいね、
もう毎、うん、で当然、まあ、毎朝俺も同じ時間やし、
うん、
その子も毎朝同じ時間やし、うん、まあ毎日というかね、週5日のうち4日ぐらい会うわ、
うん、
まあちょっと遅れたり、お互いがちょっと遅れたりっていうのもある、うん、で俺はもうシャドウパーって行ってて、うん、このユリリンっていう子だよ、ユリリンはこう歩道におんねんけど、
うん、
もうこの辺ぐらいになったらちょっとこ逆側の歩道がちょっと気になってるみたいなふりして目合わさんようにするみたいなことをもう彼も1年ぐらいやってる。
いやもうそれはシャーッと止まって、うん、送ろうか
リーチャーやけどじゃあ、うん、だからねほんまね最初もう最初逃したらもうできへん、もう
1年経って今さら
もう無理よ、
お
う
ユリリンって、
あれユリリンみたいなそんなことはできない。
いやもうそれは、
うん、
シャーッて止まって、うん、ああユリリン1年前から分かってたけど
でユリリンも多分分かってたと思うけどって、これ吉田君あたり聞いてるやろうからちょっとユリリンに言うてくれへんかな、
まあ、逆にこう1年前から分かってると思うけど、うん、
たら、
うん、はい
いやこうしてる今日もあったし明日も会うやろし、だって毎日会うやもん、これぐらいのほんま3メートルぐらいのところチャリってビューって行くんやもん俺は。
もう一回バーン引いてみたら
ドーンってそんなユリリンは
ドーン
毎日めっちゃ辛い。そんなんない、でも気づいてんのに気づかないふりするみたいな、
あーいやー
ちょっと変なとこペダルが気になって知らないみたいなふりするみたいな、
いやーあのもう 対して親しくない人を覚えてる時あるやん、
すっぽりちゃんと記憶のシナプスに入る子やろ、なんか
そ
ん
なに。そうそうそう、で向こうは絶対覚えてへんやろ
俺のことなんて、
そうそうそう、となると、
うん、いやそれはもう絶対声がもうそれはもうさようならやで、それはワイヤーワイヤーみたいなあん時の辻やみたいなさ、無理やろ絶対
そうそうそう、で草きついやん
か。でもユリリンは全然そんなんじゃないからね、もう、
あ、そんなんじゃないんや、
全然もっと上のレベルよ、うんとね、だからね、ケンタとカジコちゃんぐらいじゃん、
もう。いやいや声かけるよ
いやだから全然声かけていいね、ユリリンには。
え、いやカジコじゃん、俺普通に声かけるよう
ん、いやでももう無理やね、1年経ってるから
いやでもさ、俺が1年間カジコちゃんとすれ違ってお互い気づいてんのに知らんふりしてるって結構それ恋始まるだよねやったらいやそれはでも結構やな、確かに
結構やね、
もう俺もっと淡いと思ってた
わ。いやいや全然もっとね、なんかねモスグリーン、
あの子何ちゃんやったっけぐらいのノリやった。
いや全然そんなことないよ、もうユリリンやめやんっていう、もうそんな全然
そんな感じ
なんか、あ、今年の富士行ったんやみたいな、そんな話もしてんねん、あ、がっつり。ちょっとこれ誰か吉田さんとか、
いやいやでもこれは
一回連絡してみてくれへんかな、ユリに。あの目黒通りのクラスカっていう、
あ、家具屋さん、
家具屋さん、あの上がホテルになってる、ユリにはあそこから飲んねん、
うん、
広瀬とかちょっと雨屋に毎朝会ってるやろってちょっと聞いてみてくれへんかな。
ずっと雨やんやと思っててんってなったらな、
なったら教えて、もうならんかったら、だから雨やんじゃなくて、あ、ゆりにさ毎朝誰かに会えへんっつって8時結構出席番号早めの、なんか誰かに8時15分ぐらいに目黒通りで会ってへんみたいなんで、いやーって言ったら、あ、そう、じゃあええわって言ってもらうっていう
ね、いやそうやな、いやでもそれはやっぱこう気まずい、
気まずいし、でもな朝やからな、もうな、喋ってる暇もないね、うん、で一回喋ってしまえばもう通り過ぎたらええやんか、あーいっすっつって、うん、おはようっつって、でも最初ね、あ、ゆりりんごめんなみたいな、ずっと気づいてたよなお互いみたいな、
そのワンクッションないとちょっともうつらい、
もうむずい、もう絶対むずい、無理だわ、だからもう無理や、俺ちょっとそこだけちょっとこう迂回するわこれを放送で喋ってしまった今やもう迂回するしかないわ、
いやもう間違えて手挙げてみて見たらええちゃうかなとりあえず
で気づかんかったら、あー疲れたーみたいな、肩痛い
わ、で向こうがあってやった時にあーってなって、うんうん、やったらもう向こうもいつ手挙げようかなと思ってたんやん、
そうか、
そうそう
そう
そう
ね、ちょっとやってみる、ちょっと手放してちょっとやってみるわ、
いやー引いてほしいな
ガッツはい、まあそんな
こと、いやじゃあゆりりんさん、
うん、
ぜひあのこれを聞いてないと思いますが、
ゆりりんはコンシャスラジオは聞いてないのね、
もし聞いてたらまずアメヤに手を、
あ、そうね、
うん、でまあ広瀬なり吉田君なりちょっと、まあ、あの辺の方々がちょっと、
ね、
あのもし
そう、ね、
うん、ちょっと繋いでくださいこれは、
ね、
ぜひ
本当辛いから、ほんまドキドキするんだ俺、その、あ、その近くになったら、
いやコンシャスラジオやっててよかったなってやっぱり思いたいし
な、あ、そうね、うん、なんかちょっとまあ音楽聴いてるからちょっと乗ってる、目つぶってこう乗ってて気づけへんみたいなふりとかもするからな、
うんうん、毎日ふり考えなあかんもんな、
水曜日はそれ、うん、木曜日はちょっとペダルが気になる、うんうん、金曜日は対向車線の人が気になるみたいな、ゆりりを見ないように見ないように、うん、
いやそうなってたらもうゆりりも、もうこれ雨が気づいてへんちゃうかな、私って分からへんのちゃうかな
って思ってるかもしらん
ね、求め合ったもん、
ね、あの夜はおいやめとけまあまあそういうこと
で、ね、まあまあまあ、
ってきましょうかね、
はい、じゃあコンシャスラジオ128
回、ね、あ、もう来週で終わりですから今年は、
あ、そうですね、2014年もありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございます、来週は振り返りましょうね、はい、
あ、そうですね、2014年振り返っていきまし
ょう、ね、あ、ヒロックもありがとう、
はい、また豪華コンビでございます、
そうですね、
はい、まあ楽しい
大学生活をね、羨ましい限りですね、
はい、今から、今18やろ、だから
今18やろな、まあ、もしくは17やろね、誕生日来てなかったら、もしくは広くあたりになったらもう2年ぐらい、10年は
20歳や、
もう20歳や、高校10年はもう否めない広
くは、あ、でもあと15年も経つともうなんか人生が先が見えてだんだん辛くなってくるから、
夜ご飯にはもうサラダを、サラダに入れずに、サラダはサラダだけはいらない、
また来週。